皆さんこんにちは。心理カウンセラーの渡辺大樹です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、本日ね、雨が降っているんですけども、秋の長雨って言うんですかね。秋雨って言ったらいいんですかね。なんかこう、雨模様が続いてるような天気予報なんですけども、今日も一日中雨がしとしとと降っていてね、なんか秋の訪れを感じるようなでね、ちょっとこう外お散歩してみたら赤い真っ赤なねお花、彼岸花が咲いていたりして、あ、もうね気温も結構過ごしやすくなって、朝晩はちょっと寒いかなぐらいのね感じもあるんですけども、こう秋だなぁと。でね、月も10月に入って、今年もあと3ヶ月かなんて思いながら、去年の今頃何してたかな。いや、この1年はなかなか濃かったな、なんかそんな風に思いますね。その1年がもうあと3ヶ月か4分の1かなんて思ったりするんですけども、今日はまああんまりね、今日なんか何話そうって考えてないんですが、そういうなんか僕がこれまでこんなことしてきたとか、これからこうしたいみたいな話もしていきたいんですが、レターとしてはその心理学、興味ありますと、まあ僕らがね最近いろいろ学んだりとか実践したりとかしているのを聞いて、ちょっと興味出たんでもうちょっと教えてくださいって、僕らが実際通ってるねスクールも含めて教えてくださいってレターも来てて、でそれにお答えもしながら、まあなんか思ってることとかも喋ろっかなやばいな、ノープランすぎんなあまりにもノープランすぎるんですけど、まあなんかいろいろ心理学のことを含めつつ、まあ僕らのっていうか、まあ僕の、近況とかも含めて話せればなーなんて思ってます。はい。そんなテーマの設定で聞きたい人おるんかって感じなんですけど。すいません。ノープランすぎる。で、しかもね、これ、毎回まあ30分ちょいの尺で撮ってるんですけど、ちょうどね、この収録の終わりぐらいに、ヤマトのね、宅急便が来そうなんですよ。で、それも、ちょっと気になるけど、まあ、もうね、そんな待っててもしゃあないし、今撮らな、みたいな。ね、こう、30分とか何分の収録ってなると、ね、喋るだけでもそれだけの時間がかかるし、で、まあ普段ほぼもうノーカット、ほぼというかまあノーカットでね、お届けしてるんですけども、まあそれでアップして、ね、まあ編集作業もちょろっと発生して、アップして、とか、いう作業もあるので、まあ、一本撮るのに、ね、収録時間以上、収録時間の倍ぐらい時間はかかるわけなんですけども、出かける時間もあるし、まあ今撮りたいな。ああ、でもちょっとヤマト、ピンポンなりそうやな。でもその、どうしようかなって思ってたら、よりね、その、ピンポンの確率上がってくるんで、な、もう今もとりあえず撮って、ピンポンならんかったらラッキーやし、なってしまったら、あちゃーやし。まあ、あちゃーって言っても、まあ、そこね、まあ、カットさせてもらったらいいんですけども、まあ、こう、喋りながらピンポン出たら一回中断することになるじゃないですか。だから、まあ、中断するのも嫌やなと思いながら、でも今はね、もう、待っててもしゃあないし、もたもたしてたらね、なるからいうことで始めたんですけども、これがフラグとなるのか、セーフなのか。ハラハラしながらお聞きいただければと思うんですが。はい。まあそうですね。まあ最初にレターご紹介しようかな。うん。はい。いただいたね、レターをまずご紹介させてもらって、で、思うところいろいろ話せればなと思います。はい。ぜひね、今回も最後までお付き合いいただければと思います。じゃあ、レターですね。匿名の方ですね。大樹さん、ゆみさん、こんにちは。こんにちは。いつもラジオ、ブログ、インスタグラムの投稿を楽しみにしています。ありがとうございます。今回初めてレターを送らせていただきます。お二人が今学ばれている PCA 心理学コミュニティ協会についてです。はい。僕らね、今、 PCA 一般社団法人 PCA 心理学コミュニティ協会っていう民間の、まあ、団体にのスクールっていうか講座、まとまったセミナーに、参加していますということですね。お二人の配信発信や陽子さんのラジオを聞いてとても興味があり学んでみたいと思ってます。はい、陽子さんというのは僕らがお世話になっている方で、まあお友達でもあるんですけども、PCA の出身の方でカウンセラーの方ですね。はい。以上おさらいしておきます。で、この方は、まあ心理学に興味がね、出て、ちょっと学んでみたいと思っていますということですよね。なのですが、同時に怪しいと思う人がいるのも私個人としてはわかる気がしていて、以前 PCA は怪しいというレターを紹介された時に悲しいとおっしゃっていたので嫌な気持ちにさせてしまったらごめんなさい。いや、そんなことはないですよ。僕も怪しいと思います。初見で聞くと。何してるとこみたいな。どういうとこってね、気になりますよね。私は自分がカウンセリングを受けるなら大輝さん、由美さん、陽子さんなど PCA で学ばれた方から受けたいと思っており信頼しています。ありがとうございます。ただ自分も学びたいと思うと少し不安もあります。うん。どういう不安かというと、実際に怪しいと思っているというよりも、周りから怪しいと思われるかもしれない世界に足を踏み入れることが怖いです。本当はそんなこと気にせず自分が興味がある、いいと思うならやってみればいいのでしょうが、不安な気持ちがブレーキをかけています。あと PCA が素晴らしいということは、発信しているお三方の内容から感じているのですが、過去なのでもっと知りたいと思っています。実際どういった教会で何を学べるのかよくわからないというのも本音としてあり、学ぶことは心理学という学問で大学なので学ぶことと基本は同じでしょうか？それともオリジナルの理論があるのでしょうか？どういったところが大学なので学ぶ心理学と同じでどういったところが違うのか、そもそも全くオリジナルの別物なのか気になっています。失礼なレターになっていないといいのですが、よろしければPC についてもう少し詳しく教えていただけると嬉しいです。これからも配信楽しみにしています。あ、で、追記のね、レターも来てまして、言葉足らずだったような気がして追記ですと。私が知りたいと思ったことは、例えば、大輝さんや由美さんがおっしゃる、で、本当は今何がしたいんという考え方、かっことても好きでハッとしました、は PC のスタイルなのでしょうか？それとも心理学では定番の考え方、アプローチなのでしょうか？陽子さんがおっしゃる波動の話なのも、心理学は学ぶ場所で内容やスタンスが異なるのでしょうか、それともプログラムの良し悪し、自分との相性の違いなのかなどを知りたいです。公認心理師の資格などは怪しく思われないのに、民間のスクールだと怪しく感じるのもどうしてという気持ちと、もどかしい気持ちがあります。結局うまくまとめられなかったのですが、お答えいただける範囲で教えていただけると嬉しいです。長々と失礼しました。はい、というね、匿名さんからのレターいただきました。ありがとうございます。うん、まあ様々なね、こと、気になることとか書かれてるんですけども、この方はまあその心理学、そうですね、だからその何を得たいかですよね。心理学、学問として興味があるのか、それとも僕らがいろいろワークとかこう実践してるのを聞いて、私もそれやってみたい。やってみたいっていうのは、何のためっていうことですよね。その、なぜ興味があるのか、学んでどうしたいかですよね。まあ、ここも結局本当は何がしたいんっていう考え方になるんですけど、その、BCA だろうが何だろうが、その心理学だろうが何だろうが、何か学びたいとか、これ行きたい、やりたいって思った時に、そのやってどうしたいんって話じゃないですか。やって、例えば学ぶ場やとして、学んで知識がつくのが楽しい。それ自体が目的なんか、知識とか経験をつけて、それをこう生かしたいとか、いうところで、まあ、何が目的でね、興味持っていただいたんかな。で、きっと、なんやろ、この方はカウンセラーになりたいですというよりは、何かこの心理学とか、臨床のね、ワークとかその理論の実践を通して、なんか自分に生かしたい、 自分のこう人生に役立てたい、そんな思いがあるんじゃないかなって思うんですよ。だからこれもほんまに自分の目的によっていろんな手段があると思ってて、例えばなんか学問的に研究したいとかね、将来なんかこう、まあ研究したいとかね、教授になりたいって言うんやったら大学で学んだ方がいいのかもしれんし、そのカウンセラーとしてこんな資格を取ってこんなカウンセラーになりたいっていうのがあるんやったら、その資格が取れる、ルート、あるいは公認心理師とか臨床心理師とかの資格が必要だということであれば大学で学ぶ必要があるし、ただいやカウンセラー関係ないよと、なんかそういう心理学の知識経験であったり、その臨床体験、いろんなそのワークとか実践を通して、まあ、自分に役立てたんよ、自分の生活に役立てたんよっていうことであれば、なんかその大学だろうが何だろうがじゃなくて、まあ、自分がこう得たいものが得られるところでやるのがいいんやろうしっていう感じですね。うん。で、まあ、PCA の話。まあ、そうですね。じゃあ、その PCA 心理学コミュニティ協会っていうのを、僕は今言ってるんですけど、それはなんでそこに行き着いたかっていうと、結局、知り合いの紹介というか、知り合いのつてというか、ネットで探して申し込みましたっていうよりは、友達なり知り合いなり、まあ、妻なりが、関わりがあって、まあ、それで、まあ、なってことで、まあ、紹介ですよね。紹介でたどり着いたわけなんですけど、僕はすごく良かったなって思ってます。なんか、身内びいきでポジショントークに聞こえるかもしれないですけど、すごくいい場所だなとは思ってます。で、これ、実はね、他のスクールにちょっと見学行ったことあるんですけど、そこでめちゃくちゃ嫌な思いをしたんで、より、あ、うちの団体って、すげえいいとこなんやって。まあこれ合う合わないっていう相性もあると思うんですけど、まあ僕にとってはやっぱここが良かったなって思える、比較してね、確かめることもできたんで、まあ詳しくはちょっと声日記でね、ちょっとよその文句になるんで、あんまり誰でも聞ける関係だとあれかなと思って、ちょっと声、スタンド FM のね、メンバーシップの方でお話ししたんですが、まあその話もちらっと後でします。はい。まあ、いいなと思ってます。で、これね、そのカウンセリングとかって馴染みないじゃないですか。僕も知らなかったですよ。言うて。そんな自分の生活に馴染みあるものじゃないし、カウンセラー？はぁ、みたいな。まあそんな人もいるんやな、ぐらいなんですけど、よくよく調べてみると、なんかカウンセラーの養成スクールとか資格取れますよみたいな講座って結構全国いろいろあります。いろいろある。だからそれだけカウンセラーになりたい人もいれば、そういう臨床体験っていうのかな、心理学の、メソッドを得て、例えば子育てに役立てたいとか、職場との人間関係に役立てたいとか、自分自身に役立てたいとか、家族とのコミュニケーションで役立てたいとか、何かそのカウンセラーなるならないじゃなくて、そういう、スキルであったり、あり方であったりを自分に活かしたいっていうニーズがあるんやなと思って、あるからこそそれを提供する団体とかスクールとか資格があるわけで、うん、それはなんかやっぱ自分がこの世界に身を置いてなんか初めて知りましたね。あ、こんなにいろんな団体が全国にあって、こうやってるんや。で、それは大学で学ぶだけじゃなくて、その民間でお金を払って、まあ大学もお金いりますけど、お金を払って、その大卒の資格がいるとか、こういう受けるのにね、こんな資格がいるじゃなくて、誰でも受けれる、受けようと思ったら受けれる民間の学ぶ場っていうのがあるんだっていうのは、うん、なんか知りましたね。で、その、どこの、結構スクールで調べると、なんかカウンセラーの資格が取れますとか言ってね、なんとかカウンセラーとかいっぱいあるんですよ。で、いっぱいあるんですけど、なんかどうもカウンセラーになりたい人だけが受けるもんじゃなくて、結構どのカウンセラーのスクールとか団体でも、 プロを目指す方はもちろん大歓迎やし、そうじゃなくてもその心理学、まあ、さっきから何回も言ってますけど、心理学の知識、経験、臨床のワークとかいろんなを通して自分に役立てましょうっていう、カウンセラーなるならないさておき自分に役立てたいっていう、例えばそれは生きづらさを感じてるね、今なんかしんどいなっていう人もそうやし、家族に役立てたいなとかね、いう方もそうやし、何かしら、うん、なんかそこで変わりたいとか、より自分らしく生きたいっていう人が、カウンセラーのスクールを通して学んでいくみたいな、そういうね、活用してる方が結構多くて、で、僕が行ってる PCA もほとんどそういう方です。なんかカウンセラーなる気満々の人は少ない、むしろ。9割は、なんか、うん、日々生きづらくてとか、なんかもっと楽しく生きたくてとか、自分らしく生きたくてとか、うん、なんか、友達に勧められて、まあなんか面白そうやか来ましたみたいな人が結構大半。で、今手元に PCA のパンフレットがあって、なんかあんまりね、なんか何してるかっていうのは言えないんですけど、その初めての体験を大事にしてるから、あんまこれして、あれして、これしてって、僕がペラペラ喋ることはできないんですけど、パンフレットに書いてることやったら言っていいと思うんですよね。で、ここに書いてんのは、受ける理由ね。プロとしてのスキルを身につけたい方であったり、身近な人たちへのコミュニケーションに生かしたい方、自分自身の癒しやトラウマからの解放、あ、トラウマをね、何か抱えてて、常にこれが何かあるたびに出てきてしんどい。で、それをカウンセリングっていう形で一対一で話して、取り組んでみてもいいけど、こういういろんなワークとかグループでやれることってたくさんあるんで、ちょっともう気合い入れて、この自分のトラウマと向き合おうかと。トラウマ外して、軽々くね、軽く行きたいなって思って、こういうの来られる人もいますよね。あとは生活習慣の改善とか、様々な目的を持った方が受講されてますってことで。まあ、やっぱり本読むのとは違うし、個人のセッションとは違って、グループみんなでいろんな、ワークをやったり、いろんな人の体験を聞いたりして、一人じゃなくてみんなでやれるっていうのが、こう、より効果を高めてくれるっていうかな、なんか貴重な経験。で、そこで学んだ人たちってやっぱ仲間なんですよね。自分のことをさらけ出し合ったというか、まあ一緒にね、ちょっとしんどいこともあったかもしれんけど、一緒やから乗り越えれたっていうか、やっぱり自分のトラウマとかね、もし、見るのってしんどいじゃないですか。自分の嫌な過去とか思い出す人もいたり、しますけど、そういう時に、グループやからこそ、なんやろ、できる。なんか尊い時間っていうか。まあ、これは最近僕がそのオフ会っていうかね、心のシェア会って言って、グループで、開催してるのもそういう意味があるんですけど、みんなでやれるから、みんなで渡るから怖くないみたいな。赤信号ね。赤信号みんなで渡れば怖くないみたいな感じで。一人やとしんどいけど、みんなやからできるみたいな。ので、まあ、こういうスクールって、とかセミナー、講座っていうのは、なんかいいなーって思ってるんですよね。で、何が学べるかっていう話なんですけど、このパンフレットには、カウンセリング、ゲシュタルト療法、ボディサイコセラピー、催眠療法、コーチング、NLP 心理学、児童心理学って書いてます。これ聞いてでも何のこっちゃやと思うんですよね。まあ、要するにこういう、いろんなやっぱ心理学っていろんな理論あるんですよ。その、始まりはフロイトっていう人から、近代のね、心理学っていうのは精神分析っていうのはフロイトから始まったなんて言われたりもしますけど、まあ100年以上の歴史がある中で、やっぱりいろんな理論が出ては、廃れたりとか、その理論が発展して、こうなって、ああなって、こうなってとかで、いろんな発展を遂げてきて、いろんな理論があるわけなんですよね。で、その中には矛盾してるやつもあるんですよ。この理論では、フロイトはこう言ってたけど、この人はこう言ってるみたいなんで、全然、矛盾してたりもするんで、結局まあ、いろんな、理論がある中で、何を使うんですか？で、それには合う合わないもあるんで、どれが絶対正解っていうのはないのでね、人の心やし余計に。人の心なんで絶対こうみたいな。なんかこれが観測されたからこうですみたいなね。心って別に顕微鏡で見ることできないんで、体 科学、なんていうかな、こう再現可能な科学だけが正義ではない世界なんで、いろんな理論があっていろんなことを組み合わせて、まあ、その人に合った、まあそうやな、こう臨床のワークをしたりするわけなんですけど、なんで PCA もそうやし多分他もそうやと思うんですけど、いろんな理論をこう体系的に身につけてっていう感じで、なんかオリジナルの理論も中には入ってたりするかもしれんけど、大体元にある理論っていうのはあると思います。でそれをその主催の人とかスクールを作った人がどれを採用してどういう組み合わせでどういう体験として提供したいかでパッケージ化されてるっていうので、各スクールの特色が多分出てくるんじゃないかなって思うんですよね。まあ中にはこう自分の経験とか研究の成果でね、独自理論でやってる人も、てかまあどこもその色はね少なくとも入るとは思うんですけど、まあいろんな大学で学ぶような理論も含めてパッケージ化されてるっていうイメージなんかなーなんて思ったりはしますね。だから学問としては大学で学べるんですけど、結局大学の勉強って思い出してほしいんですけど、心理学基礎論とかね、心理学史基礎1とかね、なんかこうもういろんなテーマで、もう膨大ななんかこうなんていうかなテーマの中でこう幅広く学んでって、ほんで研究テーマ決めて大学院で研究してとかじゃないですか。だから結構もう理論的なことを網羅してっていう勉強になるんで、なんかこう実生活に役立てたいとか、そのカウンセラーとしてスキルアップしたいっていう時に、あんまりそこ勉強せんでもいいよっていうことを勉強する時間長かったりとか、あとは座学とか理論中心、なんかその体験があんまりどれだけできんの、あ、なっちゃいましたちょっと取りに行ってきます。あ、いやいやいや、ヤマトさん来てしまいました。あ、あ、せやな、ちょっと思ったより、まあでもそうか、4時過ぎですって言われたから、まあまあ過ぎっちゃ過ぎか中断しましたね。何でしたっけ？まあみんなはね全然中断してないと思うんですけど、僕は2分ぐらい中断したんで、何の話でしたっけ？まあそうですよ。まあパッケージ化されてて、で大学で学ぶのも、なんかやっぱあんまりカウンセリングとか自分に活かせるっていう意味では、なんかまあ関係がないというと関係なくはないんですけど、ちょっと遠い部分も学ばないと、単位としてね取らないといけないであったり、ワークとか実践する。自分で体験するっていう時間がやっぱ大学の授業とかやとそんなにね多くなかったりもしたりするんで、もう学問として学びたいんやったら大学で学ぶっていうのはありやと思うんですけど、なんか自分に役立てたいっていう意味で言うと、やっぱ民間のねなんかそういうセミナーとか講座とかで、体験してみるっていうのがやっぱお気軽でいいかなっていう感じなんですよ。で、まあ、匿名さんがね、どういうところ、一応ご質問にはお答えしたのかなって思うんですけど、まあ別にね、怪しい、ね、それをね、なんかあんま人に勧めたりとか、こうすると、それってどういうところっていう質問をね、されることになるんで、それに答えないとってなっちゃうんですけど、ご自身がまあ受けてね、良かったって言って、それを日常で活かして、より生きやすくなったなとか、より、なんていうかな、自分らしくね、なれたなって思えたのであれば、それはもう儲けもんなんでね。まあ、怪しかろうが怪しくなかろうが。てかもう怪しくても怪しくなくてもね、いいんですよ、どっちでも。って、ある意味思います。怪しかろうが怪しくなかろうが、で、ある意味、なんかその、宗教だろうが、なんか、スピリチュアルとかね。なんか占いとかであっても、その人が良かったなって言って、なんか良かったなってなればいいじゃないですか人がどうこういう筋合いないですし、まあそれでなんかこう人に なんかその話をした時にこう理解されないとかね、怪しまれたとかはあるかもしれないですけど、自分がそれでいいと思って何か良さを感じて、ね、生きやすくなったとか、こう癒されたっていうことであれば、まあ何でやってもねいいと思うんですよ。それが人によって音楽かもしれんし、まあ、旅行かもしれんし、うん、で僕の場合はこの心理学であったり、臨床のワークであったりでこう自分の心が癒されたりとか、自分の気づいてほしい本音に気づけたりとかして、より軽く生きれてるなとか、我慢してた自分に気づけたりとかして、より自分らしく振る舞うにはこうしたらいいとか、なんかいうのが分かったりもして、自分にとってはこの心理学とかカウンセリングっていう世界で自分の世界が広がったなっていう気がしてて、だからいいなって思うし、まあこういう配信するね、仕事をたまたましていて、でもしやっぱりまだまだね心理学っていうと何それみたいな、なんか科学まがいみたいなね立場ですよ、どうしても。そう、これもね、こう僕も歴史を学んでてこう知ったんですけど、やっぱ日本ってこう医学とか科学が重視されてて、心理学とか精神分析の領域でもやっぱ脳みそですよね。こう、まあ歴史的にもそういうところから始まったりもするんですけど、その脳みそを観測可能っていうのかな、なんかその科学として実証可能な領域は科学としてこうなんていうの、信頼があるみたいな、やっぱそういう価値観。だから学会でも強いんでしょうね、多分ね。医者の、脳科学とか、脳医学とか、精神医学とか、こう、医学がつくようなものって、結構信頼が高かったり、立場が上やったりする気がするんですけど、どうもやっぱりなんか心理学ってなると、どうしても人間の心を扱うから割り切れない部分があったり、なんか、なるな、薬で治療とかじゃないから、むしろ薬をちょっとこうなんていうの、まあ、薬じゃないよみたいな考え方もあったりとか、あとはやっぱなんか精神論とかスピリチュアル的な発想も結構心理学の領域に含まれてたりするんですよ。なんで余計になんかそんなものは学問と言えるのかみたいなねで、まあそういう立場もあったりとかで、日本ではなかなかカウンセリングを受けるっていうのが、まあアメリカとかやとね、やっぱなんか普通にカウンセリング受けるっていうらしいんですよ。やっぱりいろんな人に聞いたら、ほんまに、いや、そうよ、みたいならしくて、ドラマとか見ててもなんかカウンセラーと喋ってるシーンとかありますよね、普通に。カップルでね、カウンセリング受けてるとか。こう何度かいろんな映画でそういうカウンセラーと喋るとか、こう、縁になってね。なんかこう、薬物依存症の会とかね、なんかそのグループセラピーみたいな受けてるシーンとか、結構なんかドラマとかでもよく見るなって思うんですけど、なんかそういう体験とかって日本やとあんまり知られてないんかなみたいなのもあるから、もっとこの世界を知って、それでなんか癒される人、役立つ人、救われたなっていう人が増えたら嬉しいなと思って、まあ自分もそういうのを伝える側になろうってことでカウンセラーでなろうかなっていうので最近はやってて、で実際なんかそうやってる自分も楽しいんですよね。好きっていうか向いてると思うしそう、自分の持ってる力がすごい活かされるなって思うし、なんかやってて楽しさもあるし、なんか普通に勉強するのも好きやしってことで、なんか今の自分にはすごいハマってて、じゃあちょっと興味あるんやったら極めてみようぜってことで、うん、そう、最近心理カウンセラーとしてのなんか活動をいろいろやったり勉強したりしてるんですよね。うん。で、ただ、なんかね、将来も、じゃあカウンセラーですって言ってるかっていうと、それもまた違う気もしてて、今は心理カウンセラーっていうあり方しか自分の中にないけど、 なんかね、カウンセラー、いわゆるカウンセラーっていう枠組みでは捉えられない何かになってる気はしてるんですよ。何かはわからん。何かはわからんし、カウンセラー的な一対一のカウンセリングとかそういうのもやってるけど、やってるけど、それだけやってるとか、なんかそれがメインですっていうよりは、うん、なんかもうちょっと違う感じのあり方で、その今心理カウンセラー、心理カウンセリングやけど、もうちょっと何かに特化してたり、なんかその中でも自分の興味ある分野が出てきて、そこをもっとやろうみたいな、カウンセリング心理学としてこう、なんていうかな、広い領域じゃなくて、もっと狭く、なんかこれが特に関してある、これやりたいねみたいなのをもうちょっと絞って進んでる気もするし、なんかカウンセラーっていう枠組みから外れて、なんかなんていう肩書きかわかんないですけど、なんかになってる気もするし、うん、なんかあくまでも、そう、僕にとってもなんか心理学が全てですとか、カウンセリングが最高ですみたいなことを言うつもりはなくて、なんかあくまでも手段の一つというか、こんなんもあるよみたいな、うん、でそっから、まあそうですよね。だからどう生きるかみたいな話ですよ結局。それを自分がどう生きるかっていうのを掴めるきっかけとして心理学の理論があったり、カウンセリングっていう体験があったりするんですけど、うん、結局そういうのを受けたり自分の生活に取り入れるのも、まあ生きててよかったって、生まれてきてよかったって、楽しかったな、人生よかったなって思って死にたいからやと思うんですよ結局生きる意味って。でその自分らしく生きるっていう部分を、そのもっともっと体現するためにはどうしたらいいんやろうみたいなのを自分なりにいろいろ落とし込んだり、勉強したり体験したり経験積んでいく中で、なんか何言ってるんですかね。めちゃ考えながらっていうか、なんかその今出てきた言葉そのまま喋ってるんで、もうなんか何言ってるんやろって感じですけど、まあなんかそういうことを追求していってるんやろなーって感じですね。でそれが今は心理カウンセラーっていうカウンセリングの勉強っていう形でやってるんですけど、この先どうなってるかわからんなみたいな感じはしています。うん、まあなので、そうやな、このね匿名さんからのレターをいただいて今回こんな話になってるんですけど、まあめっちゃちょっとマニアックな、あの最近聞き始めた人とかね、この放送から入った人はもうなんかこの人なんやろ、まあ多分もうここまで聞いてないような気もするんですけど、うん、そうですね、なんかこの、不安もありますとか、まあ怪しさとか、大学で学ぶことと一緒なんかな、どうなんかなとか、うん、あるんですけども、まあ結局自分らしく、僕の解釈ですよ、僕の解釈なんですけど、あ、でもここにええこと書いてますわ、そのECAのパンフレットなんですけど、生育過程で身につけた心のブレーキを見つけ、自分自身で外していきながらその方法を学びます。4ヶ月で話し方方法だけではなく、人の心に寄り添うためのあり方を身につけていきますって書かれてますね。もう端的に書いてますわ。生育過程で身につけた心のブレーキね、まあ生まれてきてね、今まで親との関わりの中でやっぱりいろんなね、自分のルールを作ったりとかね、していくものなんですけども、まあその辺もねちょっと詳しくはまだ言えないんですけど、うん、まあそういう心のね、生育過程で身につけたブレーキを見つけて自分で外す、ブレーキがあるっていうのは引っ張られてるね、こうアクセル踏みたいのにスピードが出ないってことなんで、そういう心のブレーキっていうのを外していきましょうね。ブレーキが外れるってことは自分らしく生きれるっていうことなんで、まあ僕の解釈で言うと、自分らしく生きれる方法を見つけていきます、自分らしく生きるために自分で進めるものをお届けしますという体験なんかなというところですね。で結構ね、なんか他の 団体ちょっと見学行ったことあるんですけど、なんかね、なんか嫌な感じで、なんかもう、あんたここが悪いみたいな、なんかダメ出しされてる感じがすごいして、え、こんなにカウンセラーのくせにこんなに人の心に寄り添わへんっていうか、なんかこんな安心できひん学びの場あんねやってちょっとびっくりした体験があるんですけど、まあ僕の受け取りがね、そうっていうのはあるんですが、まあ、とはいえやっぱりなんかやっぱカウンセリングもいろいろあるなとか思って。ほんまにね、実際行って、なんかその心のことなんで自分がどう感じるかってすごい大事かなと思ってて、なんかこれが学べますとかじゃなくて、誰から学べんのかとか、どんな場所で学べんのかとか、どんな環境でできんのか、だって自分と向き合う時間になるので、嫌な人がいたりとか嫌な環境、安心できひん環境やのに自分とよう向き合わないじゃないですか。うん、だからなんかそういう講座とかね、興味あるなっていう人は、なんか自分がそこで学びたいかなって、どんなことが得られるかだけじゃなくて、なんか自分がそこでいて居心地いいかなっていうのも、見てあげるといいんじゃないかなと思って。すげえ居心地の悪い団体もあったんで、自分にとってはね、こんなとこでよう学ばんわとか思ったことあるんですけど。そうそう、だからいろいろなんですよね。うん。まあ、って感じですかね。うん。うん、うん、うん。なんか、話したいことが話せたかちょっと謎なんですけども。うん、まあ、お答え、レターにはお答えはできたかなとは思います。で、僕も、うん、なんかほんまに、どんどん変わっていってるなっていう気がしてて、1、2ヶ月前の自分とは違うなっていうのも思うんで、これからもまあね、自分と向き合いながら、勉強もしながら、経験もしながら、まあほんまに来年再来年どうしてるかはもうちょっと想像できないんですけど、うん、まあとにかく今ね、やりたいことをやっていこうみたいな感じですね。うん、渡辺夫婦の二人ごととしてはもう引き続きね、これはライフワークなんで、こう、なんなら一生続けていきたいなって思ってるんですけども、ほんまに、その時その時やってることは違うかもしんないですよね。うん。ね、その記録が残ってんのも面白いなぁなんて思うんですけど。まあ、頑張りたいと思いますっていう結論でいいんかな。ちょっともう、そろそろ終わっとこうか。うん。まあ、話したいことは話せたような気はする。うん。ここまで聞いていただいている方はもう相当粘り強くね聞いていただいたかなと思うんですが、あるいはまあもうながら聞きでね、ここまでこう気づいたら、あ、40分経ってたみたいな方もいらっしゃるかもしれないですが、最後までねお付き合いいただきありがとうございます。まあこのチャンネルではね、引き続きこうレターをね募集してますので、ご自身のお悩みの相談でももちろん大歓迎ですし、なんか質問とかね、これ聞きたいよっていうことがあれば、お答えしたいと思います。なんか一応こう悩み相談系というか心理系チャンネルにはなってるんですけども、僕自身はなんかラジオとかね、その雑談とか結構好きで、まあ僕もこう普段からラジオ聞いたり、ポッドキャストとかね、聞いて、もう、何？もう学生の時からそういうこう耳で聞くっていうのは習慣でやってたんで、なんか、自分的にもなんかこのいろいろ喋ったりね、ペチャクチャ喋る、今日もだからもうペチャクチャ喋って40分くらい経ってるんですけど個人的にはこういうペチャクチャ喋るのも好きなんで、まあなんかそういうね回もたまにはねやっていければなーなんて思ったりもしてます。はい、引き続きよろしくお願いします。最後までねお聞きいただきありがとうございます。じゃあちょっとね、天気も崩れがちな、10月ですけども、はい、まあ、あと3ヶ月ですね。充実した1年、ね、送れますように。また次回の放送でお会いしましょう。ほら！